皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、7月24日第184回目の配信です。祇園祭り山鉾巡行が先週無事終わりました。この山鉾巡行なんですが、昭和40年までは先と後2つの巡行に分かれていました。先の方が7月の17日に20基山鉾が巡行して、そして1週間後の24日に9基が山鉾巡行をしていました。しかしその次の年、昭和41年から17日に全部の山鉾が巡行するようになって、もともとこの後のお祭りでした7月の24日には新たに花笠巡行という行列が作られたんですね。この花笠巡行、内容は祇園祭りの古い形、原型を今に伝えるものとなっているそうです。この花笠巡行では10基余りの花笠や子供たちの行列、そして、祇園などの、花町花街の綺麗どころの行列などおよそ1000人が、巡行をします。コースなんですが、四条通り、河原町通り、お池通り、寺町通りを経て、八坂神社にお昼ごろ到着するんです。そして夕方にはですね、八坂の神様が京都の町から八坂神社へお戻りになる、お帰りという儀式なんですけどね、お帰りのお祭り、観光祭があります。こんな風に巡行ね、終わりましたけども、7月いっぱい祇園祭りはこういう風に続いてますので、この時期の京都にもぜひお越しください。さあ、それでは7月下旬の京都の行事についてお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。7月の25日土曜日に左京区の新女堂新生極楽寺でお寺の宝寺宝の虫干しが本堂で行われます。午前9時から午後3時までですが、雨天の場合は中止となります。おそらく歴史の教科書で一度は皆さんご覧になったことのある応仁の乱などが描かれた新女堂縁起絵巻、この写本をはじめ200点余りの寺宝が公開されます。なお、初期払いの琵琶湯の無料接待もあります。お問い合わせは新女堂へどうぞ。電話075-771-0915番です。次に、一条下がり松の狸谷不動院さんで、日渡り祭り、日渡り祭が行われます。7月の28日火曜日です。これはごま炊きの後、残った火がまだくすぶっている上を素足で渡る修行です。はじめにおよそ40人もの山伏の方が日渡りをして、その後続いて一般参拝者も渡ります。山伏の方から指導もありますので、初めての方も参加できます。詳しいことは狸谷不動院さん、電話 075-722-0025 番へどうぞ。7月の31日金曜日に八坂神社の境内にある駅神社にて名越の祓いが行われます。これは1ヶ月にわたって行われた祇園祭りを締めくくるもので、暑い夏を病気にかからず元気で過ごせるようにと祈るものです。大人がそのままくぐれるような大きな茅の輪をくぐって、祈願をします。お問い合わせは八坂神社へどうぞ。電話 075-561-6155 番です。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。7月もあと1週間ほどですが、京都では7月の最後に大きな行事があります。それは嵐山のさらに奥の方にあります愛宕山に登る千日参りという行事です。今日はですね、この全国に900近くもあるという愛宕神社の本社であります愛宕さんの千日参りについてご紹介します。 この千日参りを説明する前に、皆さん京都の飲食店や京都の家庭の台所の部分に火の用心と書かれたお札を見たことがないでしょうか。実はこのお札をもらいに、この愛宕山の山頂にある愛宕神社へお参りするのがこの千日参りです。なぜ千日かと言いますと、7月の31日の夜から8月の1日未明にかけて参拝すると、なんと、1回しか行かないのに1000回1000日お参りしたのと同じだけの功徳、ご利益があると言われているからなんです。愛宕山は標高924メートルもあって、比叡山よりも実は高いんですね。登山道はおよそ4キロの道のりです。慣れた方で2時間程度でも、途中休みながら3、4時間ぐらいかけて登る方が多いと思います。夕方から翌朝にかけて登るんですけれども、夜登ってご来光を待ってから下山するという方も多いようです。昔から3歳までに愛宕山の、お参りですね、愛宕詣をすると一生火事に遭わなくて済むという言い伝えが京都にはありまして、ですので小さなお子さん、もう幼児ですね、ちっちゃな子を連れて登る方も結構いらっしゃいます。そういう方は早めに登って、夜日が変わる前に降りてくるというふうな方も多いですね。山に登る道、この参道ですが、7月の31日の夜には灯籠に明かりが灯されます。それで一応足元は見えるんですけども、やっぱりちょっと暗いので、皆さん懐中電灯はもう絶対に携帯されてます。で、山で、人とすれ違うときには、どんな山でもね、挨拶をするのがマナーですけれども、愛宕山ではすれ違うときに、お登りやす、お下りやすとお互い声を掛け合う、そんな習慣があります。京都らしい響きでしょ。そして最後に200段以上、もう心臓破りの最後にね、階段があるんですけど、それを登ってやっと頂上の愛宕神社に着きます。そこでこの、火の用心のお札をね、いただくんですが、普通神社のお札というのは去年のものを持ってきて交換しますよね。でも愛宕さんのお札は毎年いただいて貼り重ねていったり並べていくんです。自分のお家の分だけじゃなくって、お知り合いの分も求める方も結構いらっしゃいます。あと、愛宕神社と言いますと、戦国武将明智光秀が本能寺の変の直前にこちらを参拝して有名な歌を詠んでますね。時は今、雨が滴るさつきかな。歴史好きの方は押さえておきたいスポットですね。さあ、いろんなね、話をしていたらだんだん行きたくなってきませんか。今年は7月の31日が金曜日ですので、お仕事の後にチャレンジする方もいるかもしれません。この登山口の清滝というところまで臨時のバスが出ます。阪急嵐山駅と京福電鉄嵐山駅から出ます。この、臨時のバス、千日参りシャトルバスというんですが、京都バスさんから出ますね。こちら7月の31日は夜9時過ぎから深夜0時頃まで、出てきます。で、また、ご来光を見てから、山を降りてきた人のためには、8月の1日は早朝5時半頃からバスが出ます。夏の早朝、山の中を歩くというのもね、なかなか気持ちの良いものだと思います。ただ山を降りるときには結構足元が滑りやすいので、どうぞご注意ください。あとですね、お手洗いは頂上にしかありません。それもご注意くださいね。また朝、日が昇るまでずっと山頂にいる方もいると思うんですが、少し仮眠を取ったりする方はね、気温が麓よりも山頂は10度ぐらいは低くなるので、夜ねちょっと寒いので、服装もどうぞ気をつけてください。いかがでしたでしょうか。今回は京都の日よけ、日の用心の札をいただく愛宕山の千日参りについてお伝えしました。以上、ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都、第184回目はいかがでしたでしょうか。今週は 今世紀最大の天体ショー皆既日食が日本でありましたね。分日食でも見られたという方もいらっしゃいますでしょうか。私は雲の晴れ間から一瞬だけ見ることができました。今年はガリレオが望遠鏡で初めて天体観測をして400年目にあたるということで、世界天体年というんだそうですね。実は江戸時代、京都にも天文台がありました。京都で暦を作っていたため、千本三条の西あたりに改暦所、暦を改めると書きます。この改暦所という役所がありまして、その北側に天文台があったと伝わっています。江戸時代はここが日本の守護線で、あの伊能忠敬の地図もここが基準線になっているんだそうですよ。場所は JR の二条駅から西へ徒歩5、6分行ったところです。今はこの改暦所跡地はちっちゃな神社があります。このお話は以前京フォトでも書きましたので、またご覧になってみてください。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。